旧約聖書をお読みします。詩編の第17編6節から8節まで、新旧約聖書846ページです。旧約聖書846ページ、詩編の17編6節から8節までをお読みします。あなたを呼び求めます。神を私に答えてください。私に耳を向け、この訴えを聞いてください。慈しみの御業を示してください。あなたを酒どころとする人を立ち向かう者から右の御手を持って救ってください。瞳のように私を守り、あなたの翼の陰に隠してください。と引き続き、新約聖書からマルコによる福音書12章28節から34節までをお読みします。新約聖書の87ページ。新約聖書87ページ、マルコによる福音書12章の28節から34節までをお読みします。彼らの議論を聞いていた一人の律法学者が進みで、イエスが立派にお答えになったのを見て尋ねた。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうか。イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルを聞け、私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。律法学者はイエスに言った。先生、おっしゃる通りです。神は唯一である。他に神はないとおっしゃったのは本当です。そして心を尽くし、知恵を尽くし、力を尽くして神を愛し、また隣人を自分のように愛するということは、どんな焼き尽くす捧げ物や生贄よりも優れています。イエスは律法学者が適切な答えをしたのを見て、あなたは神の国から遠くないと言われた。もはやあえて質問するものはなかった。と祈祷を捧げます。全能の主なる神様、私たちは今共に礼拝を守り、あなたを賛美し、御言葉を聞こうとしてここに集められています。あなたは過ぎ去った日々に私たちを養い、私たちを支え、私たちを導いてくださいました。そのことを覚え、心から感謝します。私たちをさらに顧み、私たちを永遠の命へと導いてください。苦しみや悲しみの中にあるものを、どうかあなたが力強く支えてください。主イエスがこの地上で苦しみを担う人たちと共におられたことを思い起こします。どうか苦しみ者の叫びにあなたが耳を傾けてください。嘆き悲しみ者をあなたが癒してください。そして希望を持って未来へと大胆に歩み出す力をあなたが与えてください。あなたによって私たちが体と心に必要なあらゆる糧を手に入れることができますように、またあなたから与えられたものを それぞれ分かち合って歩むことができますように導いてください。共に平和を目指して歩むことができるように、地球上のあらゆる生き物が共に命を育み、あらゆる存在が共存できるように導いてください。今、被災地において、またそれ以外のところでも、人が傷つけられたり、無視されたり、見捨てられたりしている、そういう状況があります。そういうことが一日も早く解消されますように、お互いに重荷を負い合いながら、支え合い、助け合って歩んでいくことができるように、あなたが導いてください。特に困難な状況の中に立たされているあらゆる人たちをあなたが顧み導いてください。人権を抑圧されている人たち、疲れを覚えている人たち、健康に不安がある人たち、そのすべてをあなたが見守り、豊かな命の力を与えてください。教会の宣教の技を通して、主イエスキリストの平和と祝福とがあらゆる人たちの上に及びますように。そしてすべての人たちがあなたを覚え、あなたを褒めたたえながら歩むことができるように、どうか導いてください。今この時を与えられ、心から感謝しつつ、この祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。律法学者の一人がイエスのもとに歩み出て、イエスに尋ねました。あらゆる掟のうちでどれが第一でしょうかと。で、この問いに対してイエスが答えた、その答えが先ほどの聖書に記されています。イエスはこう語られました。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け、私たちの神である主は唯一の主であると。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛しなさいと。第二の掟はこれであると。隣人を自分のように愛しなさいと。この二つの掟、この二つに勝る掟というものは他にはないとイエスは語られました。で、このやり取りを聞いていて、問いと答えが必ずしも対応していないということに私たちは気づかされます。律法学者の一人はどれが第一でしょうかというふうに質問をしました。ところがイエスは、第一はこれであり、第二はこれであると、いうように、二つの答えを出したのであります。それこそ国会などで議員が質問に的確に答えてくださいと、イエスかノーで答えてくださいという、そういう場面をテレビの中継で見ることがありますけれども、これと同じようにイエスはどれが第一なのかということが質問されているのに、でも一つではなくて二つの答えを出したというふうにも言えると思います。イエスがどうしてここで二つのことを語っているか、それはこの二つのことを分けて考えることができないからです。二つ揃って一つであるということだからです。第一の神を愛するということは、私たちに命を与えてくださり、私たちの心や身体を生かしてくださる神様を信頼し、その神様の愛に応えて歩むということです。ここで私たちの神様に対する信頼、信仰が問われていると言えます。第二の隣人を愛するという部分では、私たちの隣人に対する愛が問われています。信仰と愛という大きなテーマがここで論じられているのがわかります。信仰と愛とどちらが大切なのかというと、神様に命を与えられ、神様に生かされているのだからこそ、 私たちは愛を持って生きることができるのだと考えることができます。その意味では信仰こそが第一であると言えるかもしれません。でも使徒パウロはコリントの信徒への第一の手紙の中で、その13章の2節で、たとえ山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも、愛がなければ無に等しいと語っています。パウロはこの部分では、愛がなければ信仰というものは存在しないんだと、愛のない信仰というのはこれは無なんだということを語っています。そしてその続きの部分でパウロは信仰と希望と愛、この3つが重要なものであるけれども、その中で最も大いなるものは愛であると、信仰以上に愛こそが大いなるものであるというふうに語っています。で、それでは信仰と愛とどちらが大切なのかということになりますと、具体的な事例の中では信仰が第一であるというふうにも言えるかもしれませんし、また愛こそが最も大切なものであると言えるのかもしれません。でも本質的にはこの信仰ということと、それから愛ということは、これは切っても切り離せない一つの大きな事柄であるということができます。だからこそイエスは、何が第一の戒めですかという律法学者の問いに対して、神への信仰と隣人への愛、その二つが大切だということを指摘したのだと言えると思います。で、そういう中で、パウロはまた愛のない信仰はありえないというふうに語った、このイエスの答えと、それからパウロが言っている事柄っていうのは、これは本質的なこと、本質的な点では全く同じことであって、そのうちのそれぞれの場所においてどちらを強調するかという強調点の置き方にしか過ぎないのだということも考えることができます。で、さて、先ほどお読みした部分の中で、2つのものが1つのワンセットとして語られているという事柄がもう1つあると私たちは考えることができます。それは隣人を自分のように愛しなさいというその部分です。ここでは隣人に対してどういうふうに接していくかということと、自分をどのように生かしていくかという2つの事柄が含まれていると考えることができます。私たちは当然のこととして、自分のことは自分の力で何とか解決すべきであるというように考えて生きています。イエスは私たちが自分のことを当然のこととしてするように、隣人のことをも配慮しなさいとこの部分で語っています。神様に愛されている自分を神様の前で生かすということは、ここでは決して否定されてはいないと言えます。自分を生かしていくこと、神様の前で生かすこと、そして隣人を愛すること、これは別の2つの事柄ではなく、まさに自分が自分を愛するように隣人を愛さなければいけないのだということがここで語られています。で、私たちはそういった意味では、この隣人愛を考えるその前提として、私たち自身をどういうふうに生かしているのか、私たちは私たちをどういうふうに愛しているのかということを考えなければならないと思います。私たちは自分の思い通りに、自己本位に、自分の都合のいいように自分を愛しています。そして自分を中心に人と関わろうとします。でも主イエスが言われていること、それは神様の前で自分を見出し、自分を受け入れるということではないかと思います。神様はこの私という人間に命を与えてくださいました。私たち一人一人を神様は愛していてくれます。私たち一人一人の罪を神様は許してくれます。そして 私たちそれぞれに賜物を与え、神様と共に歩むように私たちを招いていてくださいます。でその神様の招きに応じて、神様の愛に応えて、私たちが自分に与えられている命を大切に守ると、自分を生かしていくということは、これはそれぞれに求められていることであると言えます。そして私たちは神様に受け入れられ、神様に愛されているのが自分だけではなく隣人でもあるということを思い起こさなければなりません。神様はその隣人をも許してくれます。私たちといろんなところでぶつかり合ったりする、そういう相手をも神様は受け入れ、その罪を許していてくれます。神様から見て、一人一人が大切なかけがえのない存在であります。でそういう私たち同士がお互いに交わる中で共に支え合って生きていくこと、これは神様に勧められていることであると言えます。神様にとって私も隣人も同等にかけがえのない存在であるということを私たちは忘れないようにしたいと思います。だからこそ私たちは、私たちの愛する神様のゆえに隣人を自分のように愛せなければならないのだと言えます。神様が罪を許し悔い改めるように望んでいるのは私であり、しかし私ばかりではなく私の隣人に対してでもあります。だからその神様の意思が行われるように、神様に導かれ、神様と共に歩もうとするときに、私たちは隣人を自分のように愛するものとなるのだと思います。でこのように神様を愛すること、神様を信頼しながら神様ので歩むことと、それから隣人を愛するということを主イエスは一つの事柄としてみなしました。また自分を生かすことと、それから隣人を生かすということで、このことも一つのこととみなしたということを、私たちはこの聖書の箇所から理解することができます。でも実際に私たちが生きていく上でどういうことになってしまうかというと、この一つのことを一つのこととして行うということは、これはとても難しいことであって、それが分裂してしまうということを私たちは日々経験します。それこそ日曜日のこの朝の時間は、自分は神様に自分を捧げるんだと、そしてこの教会を去ってしまったら、今度は家庭であるとか社会の中で自分を生かしていくんだと、でそれがこう分裂してしまうということが実際に起こりうるというふうに言えると思います。でしかし私たちは、イエスが何を望んでいるのか、そのことを、そういうところでもう一度聖書に戻りながら深く考えてみる必要があると思います。実際に私たちはこの礼拝に集いながら、でも私たちは私たちだけの救いを求めているわけでは決してないし、そしてこういうところに集まりながらも数のことを思ったり、あるいは社会のことを考えたりしているというふうに言えると思います。そういう私たちが祝福を得るということは、ただ私たちだけが祝福を得るということではなく、そういう事柄を通して家族に祝福がもたらされ、また社会の中で神様の言葉が実現していくのだと言えると思います。たとえこの日曜日の教会に集う者が少数であったとしても、でも主イエスは私たちに、地の主よ、世の光として歩んでいきなさいということを語りました。そしてそういう働きを私たちがすることができるのだということを示してくださいました。でしたがって私たちは、例えば家族の中で自分一人が教会に来ているという状況にあったとしても、でも自分を通して神様の光が家庭の中に、 あるいは地域社会の中にもたらされるのではないか、そういうことを願い求めながら歩んでいくということは、これは許されることだと思います。そして私たちがそう願わなければならないことであると思います。そういった意味で私たちがこの日曜日に神様前に集う、でもそれは決してその神様の子だけを考えているのではなく、それが周囲にいる人たち、また社会の中に大きな影響を与えていく、そういう出来事として私たちはこの礼拝に参加しているのだと言えると思います。また日曜日のこの朝だけ神様のことを覚えればいいということではなくて、それぞれ生活の中にありながら聖書の言葉を思い起こし祈りながら歩んでいく、でそのことが求められているのではないかと思います。でも実際に私たちはいろんなところであれかこれかの選択を迫られることがあります。まあ、例えば日曜日に子どもの運動会があるとか発表会があるとか行事があるというときに、親としてそれに出るべきなのか、あるいは礼拝の方を優先すべきなのかということが問われることもあります。また実際に日常生活の中で自分のことを優先させるべきなのか、あるいは相手のことを優先させるべきなのかということが問われる、そういう中で苦悩するということもあります。で、この2つのことをどういうふうに行うのか、別々のこととして考えてどちらかを選択するのか、でそれはとても深刻な、そして大きな問題であると言えると思います。で、この福音書の書かれたイエスよりも前に、まあ、すなわちキリスト教が成立するよりも前に、この問題を真剣に考えた哲学者がいます。アリストテレスという、まあ、ギリシャの哲学者がいますけれども、アリストテレスは倫理学の著書の中で自己への愛と他者のへの愛というものを比較し、どちらを優先させるべきかということを真剣に論じています。で、ここでそれを詳しく、まあ、紹介することはできませんけれども、でも聖書とは異なってアリストテレスの哲学が哲学者として考えたその大事な視点を、まあ、2つだけここで紹介したいというふうに思います。アリストテレスにとって大切なことは、あくまで自分が立派な人間になるということでした。自分がどうやったら徳の高い人間になることができるかということ、そのことを、まあ、追求した、まあ、そういう哲学者であると言えると思います。そしてアリストテレスの場合には、あくまで自分が立派な人間になるということが最大の目標であって、その自分が立派な人間になるためにこそ他者への愛が大切なのだというふうに考えました。で、これがとアリストテレスの倫理学の特徴の第一点であると言えると思います。あくまで自分が徳の高い立派な人間になるということが中心であったということです。そしてもう一つ、アリストテレスの倫理学の中で大事なもう一つの点というのは、あれこれのどちらかを選択するのではなくて、その中間を取るという、まあ、そういう考え方です。まあ、これは哲学的には日本語ではよく中庸という言葉でもって表現されます。中庸というのは課題と箇所、大きすぎもしない小さすぎもしない、そのちょうどいい中間を人間の英知によって見極めることというふうに言われています。例えばアリストテレスの考え方によれば、宗教というものは大切なものです。でも人間が宗教ばかりにのめり込んでしまうと、現実の生活がおろそかになってしまいます。だから宗教を大切にしながらも、でもそれだけを考えるのではなくて、現実の生活のことも考えるべきだと、ある意味ではバランスが大切であると、宗教も大事だし、自分の実際の現実も大切であると、そのバランスをうまく保つことが大切だという、そういうふうに考えたと理解することができます。他者への愛を貫こうとすると、 その結果、自分の力も能力も時間もすべて相手に下げなければならなくなってしまうかもしれません。だから他者の愛が大きすぎてしまうと、自分が犠牲になってしまう。それではいけないと。自分のことは自分でしなければいけないと。自分のことを自分ですると。だけど他者のこともすると。そのバランスが大事だと。その中間点が大事だと。自分のことばかりをしない。あるいは相手のことばかりをしない。両方ともほどほどにしておくことが大事だというのが、これがアリストテレスの教えであると言えると思います。アリストテレスは哲学者であり、それなりに真剣にこのことを議論したのであり、私たちは学ぶべきこともたくさんあると思いますけれども、でもこういうアリストテレスの考え方を私たちが簡単に真似てしまおうとすると、ほどほどにという生き方が生まれてくるのではないかと思います。教会のこともほどほどにしておくと、地域社会のこともほどほどにしておくと、ボランティアも決してしないわけではない。でも、それにのめり込むことはしないと。ほどほどにしておくと。家庭のこともほどほどにしておくと。会社のこともほどほどにしておくと。やりすぎないように、のめり込まないように。だけど、全く何もしないというのではなく、節度を持ってやることが大切だと私たちは考えます。でも、こういう考え方っていうのは、最終的には、自分の都合のいいように、自分の楽な方にと自分を歩ませてしまうのではないかと思います。で、聖書は、そして CS は、私たちにこういったほどほどにという生き方を進めているわけではありません。ほどほどに神様のことを考えなさいとか、ほどほどに隣人のことも関わりなさいということを進めているわけではありません。決してないと思います。主イエスは自分が立派な人間になるために努力を続ける律法学者に対して、自分が立派になるかどうか、自分が徳の高い人間になるかどうかということではなく、まず神様を愛し、神様を受け入れ、神様に従いなさいと、そして隣人を愛しなさいということを語ったのであります。神様を愛すること、それは当然臨時を愛することにつながっていくのであって、その二つの事柄をワンセットにして、共に大切な戒めとしてそれを守りなさいということを語った。で、そこにイエスの考え方の生き方の大きな特徴があると言えると思います。で、したがって、日曜日に教会に行くべきか、あるいは家族と共に過ごすべきかと私たちは選択を迫られる時があるかもしれません。あるいはそれ以外のことでいろいろなさまざまな選択を迫られるということがあるかもしれません。でもいずれの場合にも私たちは神様のことを第一にし、そして神様のことを第一にしつつ隣人とも関わっていくという道を求めていくべきだと思います。たとえ教会の礼拝に参加できなくても、神様の思いを尋ね求め、神様に従うということは、これはできることです。教会に来ることができない、そういう状況の中にあっても、私たちは聖書の言葉を開き、そして祈り、そして神様の前で歩むということは、これは可能なことです。また、家庭のことをする、あるいは、自分の仕事をするということが、決してそれが単に自分だけのことではない、家族だけのことではない、そうではなくて、神様に与えられている一人一人の命を大切にし、またその家族を守っていくんだという、そういう姿勢を持って歩んでいくことが大切なことだと思います。ほどほどに家族と付き合うというのではなくて、家族の一人一人をしっかりと受け止まれ、そして真剣に祈りながら歩んでいく。その家族の一人一人も神様に命を与えられ守られているんだと、そういう存在として相手を見なし、そしてしっかりとその相手に関わっていく。で、そのことを通して神様に奉仕をしていくということが大切なことではないかと思います。 私たちはそういった意味で真剣に祈りながら祈りながら神様の前に歩む努力をすべきだと思います。主イエスは私たち一人一人が別々に立派な存在になることを求めているのではなく、共に力を合わせて神様の前に歩むようになることを求めています。その神様の御心に応えて歩んでいくということが大切なことであり、その時に私たちは神様を愛し、そしてまた隣人、自分たちの兄弟姉妹を愛し、共に歩んでいくという、そういう歩みが始まっていくのだと思います。しかし現実の世界の中では、やはりどうしても自分のことを優先させるのか、あるいは隣人のことを優先させるのか、私たちにとって難しい判断が迫られる場合があります。そういう場合に私たちは、ほどほど両方に関わっていこうと、バランス感覚が大事だというような、そういう考え方は避けるべきだと思います。そういうふうに考えていくと、先ほども申しましたように、自分にとって楽な、そして都合のいい道をどんどん歩み始めてしまいます。そうではなくて、本当に神様を愛する、神様を愛するがゆえに隣人兄弟姉妹も大切にしていく、そういう道を私たちは探っていくべきだと思います。主イエスはそういう道を私たちに示していてくれます。そのために必要な力を与えてくださいます。イエスは自分のようにという言葉を付け加えましたけれども、でもはっきりと隣人を愛しなさいということを私たちに勧めています。そしてイエス自らは自分を犠牲にしても隣人を愛する、そういう道を選択しました。私たちにはスイスのように歩むということは実際にはできないことであるのかもしれません。でも私たちはそういった選択が迫られるときに、自分が自分に都合のいい道を歩み始めようとしているのではないかということを反省してみることができると思います。そしてどうしたら神様に仕え、隣人に仕える、そういった歩みをすることができるのかという問いを持つべきだと思います。そういう問いを持って私たちが歩むときに、そしてそういう問いを持って聖書に尋ね求め、祈りつつ歩む中で答えは与えられていくのではないかと、それぞれの場所で与えられていくのではないかと思います。その時に忘れてはならないこと、それが一つあります。それは神様が私たちを愛し、私たちを支えていてくれるということです。そして神様は、神様を愛すると同時に隣人を愛し共に生きることを望んでおられると、それをまさに一つの事柄として、そして最も大切なこととしてしていくようにということを望んでおられるということです。神様はただ私たちに期待をし、無理難題を押し付けているだけではなく、そういう道を私たちに与えてくださいます。その神様に従いながら、自分に何ができるのか、そして隣人に対して何をすべきなのかという問いを持ちながら歩むものとなりたいと思います。祈ります。主なる神様、あなたを愛することと隣人を愛することは異なる二つのことではなく一つのことです。隣人を愛すること、そして私たちがあなたにさまざまなものを与えられていることを覚え、自分を生かして歩むことは異なる二つのことではなく一つのことです。しかし私たちは別々のこととして捉え、どちらを優先すべきかを自分の考えで決めようとしてしまいます。またどちらも歩道にしていけばいいというような考えにとらわれてしまうことがあります。どうか私たちがあなたを信頼し、あなたに仕えていく道を歩むことができますように。そのあなたが私たちと共にいてくださり、私たちを生かしてくださり、私たちに交わりをさせてくださる方であるということを覚えることができますように。 そして自分を生かし、隣人と共に愛を持って歩む道を歩むことができるように、どうかあなたが導いてください。この祈りを主イエス・キリストの御名によって祈り願います。アーメン。引き続き賛美歌の478番を歌いましょう。